青空 FM 第99回目第99回目も一人会、いい加減このゲストなし一人会というのをやめたいんですけど、癖は抜けないです。ゲストなしでお送りします。パーソナリティは私ホルテと申しまして、ウェブエンジニアをやっております。今回のトークテーマというか内容なんですが、ちょっと青空 FM 的に新しいことを始めてみようかなというところで、毎月のトークテーマなんぞを決めてお便りを募集して、それについてやいのやいの言っていくようなことをちょっとやってみようかなと思っております。で、今月ですね、2024年11月のトークテーマというところは、プログラミング IT エンジニアの原体験というところを募集して喋っていこうかななんぞと思っております。プログラミング始めてみたきっかけであったりとか、プログラミングすげえな、やってみてえな、かっこいいなとか、なんかいろいろ始めるきっかけとか、憧れるきっかけとか、やってみようと思ったきっかけみたいのがあると思うんです。同様に IT エンジニアに対しても、エンジニアかっこいいなとか、エンジニアやってみたいなとか、将来仕事をするならエンジニア、プログラミングで食っていきたいみたいなところがあったと思うので、ぜひそういった部分をお聞きしたいと思っております。で、このトークテーマに対するお便りっていうのは、新しくまた Google ホーム作りましたので、 Google ホームで投稿していただいても大丈夫ですし、いつも通りハッシュタグシャープ青空 FM をつけて、プログラミングや IT エンジニアの原体験きっかけなんていうのを投稿していただければ、拾って読み上げていきたいかなと思っております。一応今月2024年11月のテーマということで切ってはいるんですけども、継続してなんなら1年後にこのエピソードに気づいて投稿していただいても拾い上げたいなとは思いますので、ぜひよろしくお願いします。このお便りをいただけた方は、いつになるかちょっとお約束はできないんですけど、このプログラミング IT エンジニアの原体験をまとめた技術同人誌みたいなものを作ろうかなと思っておりまして、この時点で当然募集は始まってないので、一件も来ていないので、本作ろうと思います。回答ゼロ本でしたってこともあり得るんで、お約束はできないんですけど、まあ、それなりの回答が来て、最低30ページぐらいですか、50ページぐらいいったら嬉しいな、みたいなぐらいの技術同人誌になったら、電子版になってしまうんですけど、PDF ファイルって電子版の技術同人誌をお礼として差し上げたいなと思っておりますので、そういった部分も含めてご回答いただけると嬉しいな、なんぞと思っております。今回募集開始ということで、当然まだお便りは一件も来ていないので、私のですね、パーソナリティのホルテのIT エンジニアプログラミングの原体験の話を参考というか例というかでさせていただければ嬉しいかななんて思っております。まあ、ちょっとこれ聞いて俺にも私にも喋らせろやという方がいらしたら、お便りテキストで送っていただいてもいいですし、 Google ホームにも書いてあるんですけども、音声でゲスト出演して喋らせろという方がいれば、ぜひぜひよろしくお願いします。では、私ホルテの、まずプログラミングから行きましょうか。原体験きっかけなんですけども、私が初めて明確なプログラミング言語と呼ばれるものに触ったのは高校生の頃でしたね。17歳 ?6 歳ぐらいの頃で、今から約20年ぐらい前になるんですけど、当時、いわゆる工業高校に通っていたんですけども、その工業っていうのが、まあどういう分野かというと、電気系の工業高校でして、フレミング左手の法則みたいなのは、別に工業系じゃなくてもやるんだと思うんですけど、あれのもっと先の話で、家のコンセントの配線だったりとか、まあ、電灯とか電気の配線もあるんですけど、みたいな部分まで踏み込んだ感じの電気系の工業高校だったんですけど、その中の授業の一科目というか、一つに、プログラミング言語を学ぶみたいな授業がありまして、今思うと、電気の工事をやるのに、プログラミングは必要ないんじゃないかなって思うんですけど、なんであの授業があったかはちょっと謎なんですが、 まあ、そこの高校でプログラミングの授業としてベーシックを触ったというのが最初のプログラミング言語との出会いでした。で、当時ベーシックはやったんですけども、あの時、Mac でやったんですよね。で、今皆さんが想像されているような MacBook みたいなノートパソコンではなくて、デスクトップの大きな Mac で、記憶の限りではなんか X の形をしたというかデザインっぽかった Mac で、当時全く Mac に詳しくなかったので、バージョンとかももう覚えてないんですけど、唯一日本語の IME っていうんですかね、Mac の場合 IME って言わないかもしれないですけど、入力ソフトウェアがことえりっていうソフトウェアで、あとマウスがワンボタンマウスで非常に Windows しか使ったことなかったんで、ワンボタンマウスがめちゃくちゃ使いづらくてっていうのを今でも覚えてますね。IDE とかも当然、まあベーシックの IDE って聞いたことは今でもないんですけど、IDE なんてなくて、当然 VS コードなんてそんなものもないので、多分メモ帳に書いてコンソールから実行してみたいな感じだったんじゃないかなと思います。もう全然どんなことを授業でやっていたかは覚えてないですね。ただまあプログラミング面白いなっていうのは実感というか感想としてはあって、実は電気の勉強ってめちゃくちゃ数学というか計算が多いんですよね。抵抗とか電力、電圧、あとは電信柱の引っ張り強度みたいなのを計算するみたいな授業もあったりして、めちゃくちゃ計算が多くて、数学苦手で電気系に行ったつもりがめっちゃ数学やってるみたいな感じだったんですけど、プログラミングは別にそんな公式を覚えるとか、数学、算数みたいな計算するみたいな、計算をコンピューターにやらせればいいので、そういった部分がなかったんで非常に楽しかったですね。プログラミング言語、プログラミングの原体験という意味で言えばそこになるんですけども、明確なプログラミング言語ではないけど、それっぽいもの、プログラミングっぽいものというと、実はもうちょっと昔、小学生の頃に経験していたソフトウェア、ツール、アプリケーションがありまして、要は機械に対してパソコンに対して命令を出して、その命令の結果が返ってくるという意味でのプログラミング体験みたいなものが小学生の頃にありまして、実は原体験というとこちらの方が古く、また自分の中でも根強く残っている部分であります。当時小学生の時なので、小学生4年生5年生だから10歳前後ですかね。なんで今から27年ぐらい前の話なんですけど、まだ Windows が入ったパソコンっていうのが小学校にはなくて、いわゆる PC98 じゃないんですけど、フロッピーでソフトウェアを起動して、そのソフトウェア、例えばワード的なドキュメントを書くソフトウェアだったら、ワードみたいな一太郎みたいなものが入ったフロッピーを入れて、データ保存用のフロッピーを入れて電源を入れると、そのアプリケーションだけ起動するみたいなタイプのパソコンだったんですけど、その中のソフトウェアの一つに、アプリケーションの一つにロゴライターと呼ばれるソフトがあって、この小学校の10歳前後の頃にロゴライターというのをクラブ活動って言ってたかな、小学校における部活みたいなものがあったんですけど、パソコンクラブっていうのでやっていたという感じでした。で、このロゴライターってどんなソフトかっていうと、黒い画面のウィンドウの中央に亀のキャラクターっていうんですかね、アイコンっていうんですかね、が出ていて、で、画面下の方にコンソールみたいな文字を打ち込めるウィンドウ、テキストウィンドウみたいのがあって、そこに命令を打ち込むと、その画面中央にいる亀が命令通りに動くというソフトウェアでした。で、動くというのがどういうものかっていうと、例えば亀に対して、確か日本語だったと思うんですけど、右へ90とかってやると、右に90度傾くんですよね。で、前へ100とかってやると、前に100進んで、で、その亀が動いた軌跡っていうのは線が引かれるんですよね。なので、前へ100、右へ90、前へ100、右へ90みたいなことをやり続けると、四角形をかけるみたいな、 そういったグラフィック描画系のアプリケーションっていうんですかね。それを命令で、テキストの命令で実現するみたいなソフトウェアでした。で、命令自体は今言ったように日本語で漢字ではなかったと思うんですけど、前へ、右へ、後ろへとか、あと線を消すとかもあったかな、みたいなのをやって、ピクトグラムっていうのかな。なんかその線の組み合わせで図形を書くみたいなものを最終的にはやって楽しむというか、おおすげーってなるようなソフトウェアでしたね。ただこれ画像として保存するみたいな概念はおそらくなかったと思うので、なんかその書いた命令文を手書きのメモかなんかに残しておいて続きをやるみたいな感じだったんですかね。ちょっとあんまり記憶にないんですけど、まあそういったもので、小学校の頃、プログラムというよりは、まあ、コンピューターに対する命令を行って、その結果を見て楽しむというか、そういった命令に対する結果が返ってくるコンピューターの面白さみたいなのを実感したのはそこでした。原体験という意味で言えばそっちの方が私の中では強いかなと思います。ちなみにこのロゴライターっていうソフトは、確か今でもそのチークというんですかね、教育用のソフトウェアとして出ていて、おそらく海外の方が有名なんじゃないかなと思うんで、ちょっと後でリンク先があったらリンク探して載っけとくんですけど、気になったら見てみてください。次に IT エンジニアの原体験というかきっかけみたいなところなんですけど、プログラミングはまあ高校の頃にベーシックを初めてやったといった感じで、で、電気系の工業高校だったので、進路をどうするってなった時に、まあ、大体の人は、その工事関係に行くんですよね。電気の工事はもちろんなんですけど、車の板金とか、修理とか、整備工場に行く人もいたりとか、あとはなんかメーカー系ですかね、の就職をされる方もいたんですけど、なんか当時その工業高校に専門学校からの営業みたいなんで、うちの専門学校来ませんかみたいな営業で、専門学校の教師の方が来られていて、で、たまたまその専門学校が IT 系の情報系の専門学校だったんですよね。で、電気全く関係ないじゃんって感じなんですけど、一応さっき言ったように、ベーシックの授業なんかもあったりするのと、まあ一般の普通高校より工業系の高校に行くような人の方が情報系というか、これは分野的な話なんですかね、業界的な話なのかわかんないですけど、専門学校、情報系の専門学校に進学してもらいやすいんじゃないかみたいなので、その教師の専門学校の教師の方も営業に来られていたみたいで、でそこで情報系の専門学校という存在を知って、あのベーシックみたいなプログラミング言語の勉強できるんだっていうので、そっちに進学したって感じだったんですけども、で正直その時は大学に行くのが当たり前と思ってた中で、大学って学費が高いよねみたいなのがあり、その専門学校は、まあ、ある種借金なんですけど、学費を自分で、生徒自分で払えるみたいな制度があって、まあ、奨学金ですね、言ってしまえば入学できるっていうのもあって、家にあまり負担をかけないっていうところで、情報系プログラミング興味あるし、そういうメリットもあるし、で進学したってところが正直なので、実はこの時点で将来的にどんな職業に就こうとかっていうのは全然考えてなかったし、情報として知りもしなかったんですよね。高校卒業して情報系の専門学校行った時に、実は情報系の専門学校を卒業するとSIRみたいなとこに行って SE になるよみたいな情報は全く知らなくて、で私が新卒で社会人になったのは2007年なんですけど、おそらく当時は SES なんていう言葉もなくて、順位人っていう契約があったかどうかすらちょっとわかんないんですけど、契約自体があったのかな、まあ、当時は派遣という、今もあるんですけど、派遣契約の方がすごく多くて、派遣じゃなかったら SIR で SE やってるみたいな感じで、スタートアップベンチャーみたいなのもなくはなかったんですけど、そんなにバリバリって感じではなかったのかな。少なくともその専門学校に求人で来るような企業さんは SIR の方が多かったかなと思ってますね。 で、専門学校で Java とか C 言語とか、実は COBOL とかもやったんですけど、勉強して、いよいよ卒業ってなった時に、当然進路を決めないといけないので、就職活動したんですけど、まあ、情報系の専門学校なので、就職活動の先としては、IT 業界が多くて、さっき言ったように、ベンチャースタートアップみたいな会社の方は、求人票をわざわざ専門学校に出さない。新卒の方を受け入れて教育するなんて余裕は基本的にはないところが多いので、中小企業から大手の SIR さんが専門学校の新卒を採用するみたいな、なんていうんですかね、昔ながらの新卒一括採用みたいなのがまだ続いていた時代だったんですけど。で、自然といくつかの SIR だったのかな。あ、でも IIJ とかもなんか企業説明会とか行きましたね。なんか英語を使うって言われて無理だと思って受けなかったんですけど、説明会に行った企業で覚えてるのは IIJ さんは覚えてますね。で、いくつか受けた中で面接通ったところにそのまま新卒で入ったんですよね。だからなんか IT エンジニアになりたいとか、IT エンジニアかっこいいとか、あまり実はそういうのはなくて、やれることを可能なことを自分にできることをの中で配られたカードで勝負した結果、IT エンジニアになった、SIR で SE になったみたいなところで、正直自分に適性があるのかどうかもよくわからなかったですし、さっき言ったように SIR とか SE なんて言葉も知らなかったので、専門学校、情報系の専門学校で、まあ上位の方に入るぐらいのプログラミングのセンスというか知識というか、成績ではあったんですけど、じゃあ IT エンジニアとしてプロでやっていけるんですかみたいなことは全然わからないし考えてもいなくて、正直なんとなく流されるまま始まった IT 業界のキャリアでしたね。それから17年 IT 業界で IT エンジニアとして、もう SIR にはいないので SE ではないんですけど、まあそれに近しいところで仕事はしてたりするんですけど、いろいろあったので、そのあたりの話はまた次回以降に撮っておこうかなと思います。今収録時点で20分超えてるんで、まあ編集したらちょうどいいかなと思うので、そんなところにしておきます。というわけで、このエピソードを聞いたりとか、まあもしこのタイトルでプログラミング IT エンジニアの原体験語りたいぜ喋りたいぜという方がいたら、ぜひ Google フォームとかハッシュタグでお便り反応リアクションをください。ではエンディングということで、まずポッドキャストの告知からしていきます。このポッドキャスト青空 FM ではゲストを募集しております。話したい楽しいことがあれば何でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよとしても大丈夫。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、IT エンジニア、プログラミングの原体験の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。連絡方法は Twitter の DM やハッシュタグ、後で紹介するお便り、Google フォームなど何でも大丈夫なのでよろしくお願いいたします。また青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。 Twitter でハッシュタグシャープ青空 FM、 シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますし、このエピソードの配信のリンク、先頭のリンクにお便りフォームつけておくので、原体験とかなんかあればよろしくお願いします。さらにさらにお願いですが、青空 FM ではご支援を募集しております。ピクシブファンボックスかオフセというサービスで支援可能ですので、支援してもいいよという方は何卒よろしくお願いいたします。配信ページのリンクから可能ですので、気になる方はチェックお願いします。ゲストがいないので、私ホルテの告知をさせていただくと、技術書店17ですね。これを収録しているのが11月2日土曜日なんですけども、オンラインは開催始まっておりまして、オフラインが明日11月3日日曜日、池袋で開催されます。入場無料で事前登録さえすれば誰でも入れますので、興味ある方はぜひ池袋まで遊びに来て僕と握手ということで、コミュニケーション本ですね。アンチパターンで学ぶコミュニケーションと、サーバーサイトコトリン本、マイクロノートで入門実践、サーバーサイトコトリン、新刊2冊ご用意してお待ちしております。 その他期間ですね、8冊ほど期間があるんですけども、電子のみではありますが、立ち読みできる見本紙用意しました、紙の本用意しましたので、電子だけどちょっと内容見てみたいなって方も内容見れるようにしましたので、よろしければ会場で手に取っていただけると幸いです。あとはあれですね、今日何のためにこれを収録しているかっていうと、プログラミング IT エンジニアの原体験アンケートっていうのをやってみようというところでやっているので、そちらの回答リアクションもぜひともよろしくお願いします。というわけで99回は以上となるんですが、エンディングとしていつもやっているリアクションですね、お便りのご紹介なんですけど、98、前回を撮ったのがつい2日ぐらい前で、そんなにいっぱいお便りは来ない、反応は来ないポッドキャストなので今回はなしです。次回、まあ1週間後ぐらいを目処に撮ろうと思ってるんですけど、この原体験アンケート、トークテーマを決めてやろうっていうのが、果たしてどれぐらい反応が来るのか、おそらくまた来ないんじゃないかと今思ってはいるんですけども、まあ来なければひたすら私の IT エンジニア経歴話をして終わりになる11月にはなると思うんですが、よかったら、そんなポッドキャストがかわいそうだと思っていただけるのなら、お便りをよろしくお願いします。テキスト書くのめんどくさかったら、30分時間いただければ、録音して音声にしますので、ぜひよろしくお願いします。では、99回ですね。青空 FM もあと1回で、通算エピソード、ナンバリングエピソードかな ?100 になります。毎回ご視聴ありがとうございます。では、以上となります。ありがとうございました。